毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト。
こちらの周波数に合わせてくれてありがとうございます。林優メガヘルツ、声優の林優でございます。さあ、でもさっきね、ちょっとこのオフィスの代表の方にご挨拶させてもらったんですけど、すごいですよ。なんかなんつうの、デジタル名刺っていうのをですね、初めて僕は存在を知りまして、僕の携帯にそのカードを掲げたら、その人のその何名刺っていうか情報が即座に携帯の中に映し出されるってやつがあったんですよ。めちゃくちゃ欲しい。でもね、声優ってね、意外と名刺を持つ文化ってないんですよ。なんか顔が名刺みたいなとこもあったり、声が名刺みたいなとこあるんで、意外と持ってる人そう多くないんですけれども、ああいうの見るとね、で欲しくなりますよね。なんか最先端な感じするじゃないですか。はい、後でちょっと調べてみたいなと思っております。この番組、林優メガヘルツを通して声優の林優としてのミッションが大きく3つ課せられております。それに沿ってお話をしていきたいと思います。林優メガヘルツ、今回も楽しんでくださいませ。ミッション1、声優についてそんなに一人喋りでゆっくり語ることもないでしょうから、これを機会にたっぷり声優について話しなさいということで、今日もですね、用意されたボックスに質問が入っております。どうやら先ほどスタッフさんがですね、なんか追加で考えた質問をですね、なんか入れたみたいなんですけど、すごい危険な匂いがしますよね。やべえ質問が足されたんじゃないかなって僕はちょっとなんか ビクビクしてはおりますけれども、まあそのね、引いていって話していきたいと思います。どうせ引け引け思ってるんだろうな、変なやつ引けと思ってるんだろうな。ドドン。まあこれはもう、でもね、これは多分安全安心の質問ですよ。こいつ俺っぽいなーと思った役、あーいいじゃないですか。これはまあもう本当結構ね、王道の質問だったりするんですけれども、みんな結構気になる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ俺っぽいなー、まあある意味俺っぽいなって思う部分もあるんですけれども、ハイキューの田中龍之介っていう役はなんだろうね、まあちょっとね、熱血坊主なんですよ。でなんかまあちょっと後輩の面倒を見たりとか、まあ、先輩を立てつつもみたいな感じで2年生の役なんですけれども、あのね、まあ彼はね、他の周りのキャラクターと比べたら突出した才能がないんですよね。でなんとか自分の持ち前のガッツと努力でなんか這い上がっていくみたいなキャラクターなんですよね。で俺もね、今39歳になって、もう本当に、まあ、最近で言うとリベンジャーズの作品にも巡り合うこともあったので、結構まあ今はいろいろお仕事させてもらってますけれども、俺ね、ちゃんと声優で食えるようになったのって実はもうまだ10年そこらなんですよね。28、9ぐらいの時にまともに食えるようになったから、なんかそういった特別な才能があるって思ってないので、なんかその田中のなんですかね、ちょっと突出した才能がないけれども、もちろん前のガッツで頑張っていくみたいな、一般なんだけど、一般人なんだけど、なんだろう、どうにか自分の持ち前のもので頑張っていくみたいなスタンスがすごい共感を持てるというか、そういった部分では田中は僕に近いかなと思っている、ところはありますね。はい、じゃあどんどん引いていきましょうかね。はい、さあどういうのが出てくるんでしょうか。あ、これも 追加のやつじゃなさそうだな。あ、これ追加のやつだな。これ追加のやつだわ。いいやつよこれ。自分の声を調味料に例えるなら、だから知らんがな、知らんがな、調味料、質問が難しすぎんのよ。調味料、でも調味料に例えるならですよね。だから機械になってその声をしたいとかじゃなくて、例えるならですよ。いやでもやっぱり俺は辛党なんですよ。めちゃくちゃ辛いのが好きだから、まあ、願望としてはなんだろう、唐辛子とかでありたいなっていうのはありますよね。どの作品に見ても、ああこいつなんか出てくるとなんか一味違うなみたいな、スパイスになるぜみたいな感じの存在でいたいみたいな、ところとつなげて唐辛子。無理やりだな、無理やりだなこれ。どうにか引き出したけれども、調味料に例えるなら初めてだわこんな質問。じゃあもうちょっと引いていきましょう、どんどんポッポポッポやっていこう。なんかいや、すごい、どうなんだろう、すごいなんか変な感じがするぞこれ。なんかオーラが伝わるぞ、うん、あ、普通だった。林優の思う声優あるある。でも逆にこれ広いな、また広いな。声優あるあるありますよ、いっぱい。本番中、本番になる直前で誰かが咳払いをすると連鎖するっていうね。本番に向かう前にちゃんと喉を調整したいなっていうと、なんかところでみんな一斉に咳をし始めるみたいなのありますよ。みたいな感じでね。そう、誰かが一人やるとめちゃくちゃ連鎖するっていうのが声優あるあるだったりしますね。うん、あとはね、マジで音出せないんですよ本番中とか。だから本当にそのペーパーめくるとかの音とかも結構繊細に拾っちゃうようなところで本番やったりとかするので、咳が出そうになった時に我慢するとめちゃくちゃきついんですよ。そう、いろんなものを我慢する中での多分トップクラスに君臨するほどに咳を我慢するのってめちゃくちゃ辛いですからね。多分だってみんな咳を我慢しなきゃいけないっていうような状況にあんまりね立ったことがないでしょ。いやもう我慢してみてください一回、すげえ辛いから本当。だからなんかすごい、なんか隣に座ってる人がたまになんか震えてる時があるんですよ。で横見るとめちゃくちゃ咳我慢して顔真っ赤になっててこいつ大丈夫かみたいな声優もいたりとかするから、それも結構声優あるあるだったりとかしますね。はい、はい、皆さん、まあ、先ほどね咳我慢してくれとか言ったんですけど、我慢しなくていいです。結構ね辛いので、辛いことはねなるべく避けてい、きましょう。ということで、ミッション1終了です。ミッション2、横浜の超有名観光地のこれ知ってたな情報をいい声でお届けしなさいということです。横浜の観光スポットへと連れ出された気持ちにさせなさいということで、声優林頑張っていきたいと思います。僕が今回みんなと遊びに行く横浜の超有名観光地はここ、港の見える丘公園。広大な敷地を誇る港の見える丘公園、その名の通り港を一望できる展望台があり、歴史を感じる洋館や記念館、バラが咲き誇るイングリッシュローズの庭などがある公園。幕末から明治初期にかけてイギリス、フランス両軍が駐屯した地、歴史的に有名な生麦事件を契機に、イギリス、フランス両国は自国軍隊による異流地の防衛を要求。 1862年から山手に駐屯することになる。イギリス軍は丘の上の公園一帯から外国人墓地の向かい側にかけての地域に、フランス軍は現在のフランス山一帯に陣営を構え、1875年まで駐屯を続けた後に全面撤退となる。丘の上一帯の広大な土地の大部分は特に何も使われておらず、戦後公園用地として横浜市が取得。1962年異国情緒漂う西洋の建物が立ち並ぶ港の見える丘公園が開園した。林優メガヘルツミッションさん、神奈川県座間市で生まれ育った、林優くんなどだから、神奈川県の思い出の場所やエピソードを番組で言える範囲でご紹介しなさいということで、はい、NG のない林優、何でも喋っていきたいと思います。サイコロがありますんで、サイコロの、数字の質問に沿って、お話ししていきたいと思います。今日は何が出るかろう。 GO!お、ちゃんとまだ引いたことのない2が出ました。友達の話、いやーもうね、友達との思い出はたくさんありますけれども、例えばですけど、これ横浜じゃなくて神奈川全体の話でもいいですか。いや神奈川全体っていうかね、まあ、横浜限定っていう感じじゃないんですけれども、まあ友達との思い出で言ったら、なんといってもね、やっぱ神奈川といえば結構海がたくさんある県でもあるじゃないですか。まあみんながわかるところで言ったら、まあ、もちろん、まあ、鎌倉とかの方もそうですけれども、江ノ島ですね。なんといっても江ノ島はもう誰もが知っている、まあね、海だとは思うんですけれどもね、まあ、高校生になって、僕18歳になって、僕誕生日がすごい早いんですよ。4月2日の誕生日なので、その年代で一番早い誕生日なんですよね。だから友達の誰よりも早く免許が取れたんですよ。だから16の時にすぐにバイクの免許も取って、18に、すぐに車の免許を取って、でまあ車でね、やっぱりいろいろ走らせてね、江ノ島とかに行ったのが思い出ですね。でもう本当に18になって、さらに20歳とかになってもね、結構本当にね、なんだろう、バイトとかしてる友達とかまだ多かったんで、毎年海行ってましたね。でも20歳とか過ぎたら、もう車で行って、まあ、江ノ島の砂浜でそれこそまた焼いてギャル王になり、ね、でビールとか飲みたくなるじゃん、その砂浜とかで寝転がったりとかしてると。でもやっぱりビールを飲むためには誰か犠牲を払わなきゃいけなくて、最後の車を乗る人は酒を飲んじゃいけないみたいな、ことになるんですよ。でなんかね、結構ね、俺負ける率がね高かったんですよね、じゃんけんで。だから海行って結局お酒ビールとか飲めないで、なんか帰るみたいなことによくなりがちだったんですけれども、まあね、友達のためにっていう風な観点で考えたら、まあいい話だなとは思うんですけれどもね。はい、ちょっと悔しいんで、ちょっと今年の夏久々に海でも行ってね、ビールでもかっくらってやりたいなとか思っておりますわ。はい、まあ、本当に思い出は尽きないですね。あとはもう地元の夏祭りとかもよく行ってましたね。海老名っていう地があるんですけれども、今となってはね、ビナウォークっていうものだったりとか、ララポートというね、商業施設が今立ち並んでて、それはそれは立派な駅になってるんですけれども、俺がね中学校の時とかね、まだねビナウォークもララポートもなかったんですよ。だからもうほんと結構田舎町みたいな感じで、そのビナウォークのその一帯もでっかい公園がただ広がってるだけみたいなとこだったんですよね。でもなんかそこの公園にも公園ですごい思い出があって、まあバカでかいなんか五重塔みたいなのが立ったりとかして、すごい目立つなんか公園なんですけども、そこに遊びに行ったりとか、あとは夏祭りでね大きいのやるんですよ。花火が上がる、 なんか祭り でそこにね、まあ、それこそギャロの友達と一緒に行ってね、そう遊んだりとかしてました。でね、これね、もう友達の話とはちょっとすごい離れるかもしれないですけど、ギャル男ってね真っ黒だから夜気づかれないんですよ。すごい遠くの方で俺なんか知り合いの先輩に会ったから、あー先輩お久しぶりっすみたいな感じで声かけたんですけど、すごいなんかあっちの方分からなくて、誰みたいな感じですごいなんか言われたりとかして、で近づいたら俺って分かって、あーなんだ林かとか言って、お前黒すぎるからなんか誰だか分からなかったわとか言って言われた思い出があったりとかしてね、そんなのもあるんですけどもね。はい、そんな学生時代の思い出話でした。林優メガヘルツ、声優の林優がお送りしてきました。いや早いもんでもうね、3回目の収録でございますか。まあ、前回に引き続き結構友達とか学生時代のお話、みたいのが続きましたけれども、本当に初めて話しましたね。結構こういう友達に関連するなんか話とか、神奈川に特化した感じでお話しするのは初めてだったので非常に新鮮でした。ありがとうございます。さあ僕からのお知らせでございます。東京リベンジャーズ、佐野万次郎役をやらせていただいております。 MBS ほか、配信ではディズニープラスにて放送しておりますのでよろしくお願いいたします。そして遊戯王ゴーラッシュ竜宮トレモロという役で、演じさせていただきますので、こちらもツイッターとご確認ください。あとは、カラオケ配信番組林優の優やっちゃいなよ、という番組もありますのでチェックしてください。よろしくお願いいたします。あとは僕は個人で YouTube 林 YouTube というタイトルでやらせていただいておりますので、そちらも見てみてください。さあ今回の小話ね、なんだろうね、もうダイエットのことしか頭にないっていうのがねあるんですけれどもね、もうダイエットになるとね、もう決まったものしか食べないです。さっきも言ったけどウインナー、あとは飲み物だともうね甘いものを欲するので、僕は今ゼロコーラを目の前にね、飲んでるんでございますけれども、あまりたくさん飲まないように気をつけたいと思います。そんな話でした。ではまた会いましょう。